本日7月29日時刻は22時を過ぎました。タイムマシン部のラジオ生放送の時間でございます。お相手を務めさせていただきます白井亮でございます。そしてもう一人 AD 笠原くんです。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ゲームを買いまして、最近ゴースト・オブ・ツシマというゲームをね買いまして、まあなんか今すっごいバズってるよね、めちゃくちゃ流行ってるゲームだから知ってるっていう人いるかもしれないし、まあもしかしたらもう買ったっていう人いるかもしれないし、今やりながら聞いてるって人も多分ねいる可能性あるもんね。ゴースト・オブ・ツシマをやりながらこのラジオ聞いてるって方がまあ9割ぐらいだと思うんですけど、ほぼほぼみんな聞いてる、やってると思うんだけど、まあ、プレイステーション4専用ゲームのゴースト・オブ・ツシマっていうゲームなんですけど、まあ、どういうゲームかっていうと、オープンワールド RPG っていうやつだね。もう何度も何度もこのオープンワールドの説明してるからもういいかなっていう自分はいるんだけど、まあ、一応ねやったことないっていう方のために、どういうオープンワールドゲームってどういうゲームかっていうと、まあ、一個の大きな世界があって、でその中にこういろんなクエスト、こうストーリーとかクエストとかがあって、でその中をこう自由に冒険したり探索したり、まあ、何やってもいいですよと。メインのストーリー進めてもいいし、サイドクエストみたいのをやってもいいし、もうそういうの一切やらないで、なんかこう武器とかアイテムとか集めても、何をやってもいいし何をやらなくてもいいですよっていうのがオープンワールド RPG っていうやつなんですよ。でこのゴースト・オブ・ツシマは海外のゲームなんだけど、舞台が日本なので、日本は日本でも現代じゃなくて、これ時代がね鎌倉時代、ちょっと珍しいでしょ。なんかこう戦国時代とかさ江戸時代のゲームとかはあるけど、鎌倉時代ね、いい国作ろう、今違うんだよな、なんかいい箱作ろう説もあんだよな、国か箱かで迷ってんだよまだ日本人も、どっち作ろうかなで迷ってんだけど、どっち作って遊ぼうで迷ってんだけど、あの鎌倉時代が舞台っていうのがまずちょっと珍しい。鎌倉時代に起きた元寇っていうのがこのゲームの舞台の設定になってる。元寇ってまあね学校で勉強したことあると思うけど、あの当時の世界の覇者のモンゴル帝国が日本のこのね対馬、長崎県に浮いてる島の対馬に侵略してきたっていうのが、まあ、元寇っていうのがあるんだけど、その元寇がそのゲームの設定舞台背景になってるっていうやつなんで、まあ、どういうストーリーかっていうと、まあ、簡単に言うと、そのまあモンゴル帝国が対馬にやってきますと、攻めてきます。で頑張ってその対馬の武士たちは最初海岸線みたいなところで戦うんだけど、まあ、みんなやられちゃう。そこでもうみんな全滅しちゃって、だたった一人だけこう生き残った武士、これがまあ主人公の酒井仁っていうやつなんだけど、このたった一人で対馬を占領したこの猛虎兵たち、ね、モンゴル帝国の猛虎兵たちを追い出そうっていうゲームなんだよ。だからちょっとね史実と違うの。要は猛虎の軍隊がもし対馬を完全に制圧しちゃったらどうなってたみたいな、まあ、ちょっとしたそういうイフ要素も入っているオープンワールド RPG なわけで、これがさまあ今すっごい人気で、もう発売前の時点でなんかめちゃくちゃ面白いゲーム出るっぽいよみたいな噂聞いてたんだけど、実際発売したらさ買えないのよ。とにかくもうこれ欲しいなと思って、その仕事終わりに家電量販店行ったらもうどこも売り切れ、結構何店舗回ってもいやもうないですみたいな、もうゲームコーナーにポップが出てんの、対馬はないですみたいな。今ちょっと頑張ってディスクを頑張って焼いてますけど、裏でちょっと頑張ってディスクに溝掘ってますけど、一生懸命みんなでディスクに0と1を掘ってますけど、ちょっとこうもういっぱいいっぱいいっぱいいっぱいなんですわ。もう入荷も未定って書いてあるんだから、次回入荷も未定ですと。取扱説明書をきれいに折るのが難しくて、取扱説明書最近のゲームペラペラの1枚ぐらいしか入ってないんだけどね、あれをそのまあ綺麗に折るのがどうしてもちょっとこうやっぱねなかなか慣れない仕事で、こっちも今ちょっとこう一家総出で頑張ってんだけど、こんなに売れると思ってなかったから今頑張って折ってるんでちょっと待ってくださいみたいな。もうさどこにも売ってなくて買えなくて普通に。で俺プレステ4のゲームは割とそのちゃんとなんていうのディスクで買いたい人だったんだけど、まあ今回これもう無理だなと思ってダウンロード版で買いまして、プレステ4自体動かすのがあんまりにも久しぶりで、もう今から1年ぐらい前にさゲーミング PC 買っちゃってから、 もう完全にプレステ4ご隠居さんだから、もう押し入れのいおりの中に閉じこもっちゃって、私はここで余生をね静かに暮らさせていただきますからみたいな、もう家庭菜園とか始まっちゃってる、ポツンと一軒家でメモリーカードを植えて育てるみたいな感じの余生を過ごしていたプレステ4を無理やりこうクローゼットから出してきてさ、久しぶりに動くかなと思って、まあ電源ちゃんと入ってでダウンロード版買って、でまあ初めて、それがね1週間ぐらい前かな、1週間ぐらい前に買って、まあこの1週間ちょいちょい時間見つけてはやってたんだけど、まあどんなゲームかっていうところでさ、まあオープンワールド RPG だから、その対馬を舞台にこう馬に乗って駆け回るわけで、いろんなそのストーリーをクリアしたりとか、その対馬の村人たちの願いを聞いたりとか、あといっぱいいろんなとこにそのモンゴル帝国の猛虎兵たちがいるからそいつらを倒したりとか、そういうゲームなんだけど、とにかくね映像がもうめちゃくちゃ綺麗なのよ。もうすごいの。今ねツイッターとか見ると結構いろんな人がスクショアップしてたりとか、あとプレイ動画をアップしてるから見たことあるって人いるかもしんないけど、なんかねもうとにかくその自然が綺麗。要はさ鎌倉時代の頃の日本が舞台だから、まだその手つかずの自然がいっぱい残ってん。後にイオンモールになったであろう後のねイオンモールのだから祖先だよね。いや対馬にイオンモールあるかわかんないけど、正直後にイオンモールの一部になったであろう自然たちがまだ残ってるから、そのゲームの中を馬で歩いてるだけ、走ってるだけで、その目に入ってくる自然がめちゃくちゃ綺麗なの。本当になんかさ大きい街道みたいのをこう馬で駆け抜けるとさ、もう何にもない草原とかが広がってるわけ。個室ビデオ屋とか出てこないのよもう大きい街道を走るとまあ出てくるじゃん、個室ビデオの店。すごい勢いで大きい街道沿いって、あの駐車場が広めのコンビニかガソリンスタンドか焼肉屋か個室ビデオの店じゃん大体出てこないんだよやっぱ。まだ鎌倉時代は個室ビデオなかったんだって、あの頃は。だからその手つかずの自然の美しさがすごくて、もうとにかく。でその開発したその開発者のインタビューちょっと読んだんだけど、まあ相当こだわりましたと、今回この自然の風景には。ただめちゃくちゃ難しかったと。なんでかっていうと、とにかく資料がないと。やっぱ鎌倉時代ってなっちゃうと、一応その文章とかはねいろいろ資料残ってても絵もほとんどないし、これびっくりなんだけど写真ないんだってね鎌倉時代ってね。いやこれはもう開発スタッフもみんな言ってた、びっくりだと。誰もインスタ使ってなかったんだって鎌倉時代って。だからこうインスタで検索しても出てこないんですよと。ハッシュタグで鎌倉時代ってつけたらね、鎌倉時代の人もアップしてるかなと思ったら、これ誰もインスタ使ってないから写真がマジでないみたいな。もう Google ドライブとかにも預けてなかったみたいで、その写真とか絵とかがない中でどういう自然が残ってたかをイメージしなきゃいけなかったのがすごく難しかったと。でやっぱりちょっと限界があると、そのまあスタッフに一人鎌倉時代の人がいればまだなんとかなったけど、いないからやっぱちょっとリアルにやるのは限界があるから、そっちの路線はやめて、そのみんながイメージする理想の昔の日本みたいのにしたんだって。だから実際は多分ちゃんと時代交渉すると、その鎌倉時代には本当はないはずだよイオンモールはみたいないやイオンモールはだから出てこないんだけど、鎌倉時代の対馬にはこの植物はないはずだよとか、この草は生えてないはずだみたいなあるかもしんないんだけど、そういうのちょっと一回もう取っ払って、その昔の今から800年ぐらい前の日本の自然ってこれぐらい美しかったんじゃないのかなっていう、そういうフィクションも込めて作りましたっていう風景なわけ。もう本当に普通になんていうのかな、旅してるだけでもう目の保養になるというか。でしかもさ、なんかそのグラフィックが綺麗なだけじゃなくて、なんかカメラワークとかもすごく良くてね、例えばその普通のなんかこう途中に挟まるムービーとかのカメラワークがいいのはわかるじゃん。それはやっぱそういう風に作り込んであるから、ムービーシーンがかっこいいのはみんなどのゲームも同じなんだけど、ゴースト・オブ・ツシマはなんか普通にねマップを歩いてるだけでちょっと絵になるのよ。もう多分すごい計算されてんだよね、マップを普通の馬で走ってる、要は普通のプレイ中のそのなんていうの画面も、これどこの映画監督撮ったのみたいな、 そういう感じになる。その辺も多分いろいろ研究して、なんか今回時代劇を相当研究したらしいんだよ、日本の黒澤明監督とか、もういろんな時代劇を研究したっぽいから、なんかそういうなんていうの、どういうカメラワークにすれば映画っぽくなるかみたいなのもちゃんと作られてんの。だからさ、もう本当になんつったらいいのかな、旅芸なのよ、もう完全に馬に乗ってその対馬の景色を見て回るだけですっげえもう元取れるぐらい楽しいの。言うても今あのコロナの問題で俺たち外出できないでしょ、あんまり外出ちょっと自粛しようみたいな、また第2波みたいのがねこう来ちゃって、まあ旅行はもちろんあんまり遠出はどうなのみたいな空気がある中に、馬乗って走れるこの爽快感がやばいのよ、もう普通に大自然の中を。だからそのね、ゲームの中の対馬の村人の皆さんは猛虎兵が一番のストレスだけど、こっちはコロナが一番のストレスだから、なんかその言うても外走れんじゃんで、ちょっと気持ちぶれんのね。え、別に良くない、そんなあの猛虎兵とかいてもみたいな。いやこれ申し訳ないんだけどさ、いやもちろんその対馬の民からしたら、あの残忍な猛虎兵を出してくれ、ね、追い出してくれっていう願いはあるんだろうけど、いやいやいや君たちね、こっから800年後すごいことになってんのよと。外を走り回れるってことがどれぐらいしやすか、あと俺主人公だから自由に動き回れるし、もうなんかね、ほんと普通にマップを走ってるだけでこんなに楽しいゲームあるかなみたいなやつでさ。であとこのゲームアクションもすごくいい。まあもちろんね、その RPG だから敵が出てくるわけ、その猛虎兵モンゴル兵たちが出てくるんだけど、それと戦うんだけど、そのねアクションがまあよくできてんだよ。まずね、戦闘のバランスが素晴らしい。どういうことかっていうと、あんまり敵が硬くないのよ。敵の HP があんまり高くないから、だいたいこう自分の攻撃を、まあ、3回とか4回ぐらいこう当てれば倒せんの。だから基本的にはこう1対多数の戦いなのよ。猛虎兵いっぱいいるから、こっち1人対相手5人とかの戦いが多いんだけど、割と一瞬で勝負つくのよ。もうさ、スパスパスパってこう切っちゃうと割と倒せるから、そのスピード感があるのね。で逆に自分はどうかっていうと、自分もこれね体力が低いのよ。だから自分も3回ぐらいこう敵の攻撃を食らっちゃうと死んじゃうわけ。それまでその体力が全開ね、 HP 満タンにあっても、最後の1人の連続攻撃をまともに食らうとそこで死ぬぐらいの、それぐらいのなんか絶妙なゲームバランスなわけ。だからさ、なんかこうあんまりこう無駄な動きをせずに、相手の動きをお互いこうじっと見て隙を狙って一瞬で勝負がつくみたいな感じな。でこれもやっぱりその開発者の人が言ってたのが、時代劇のスピード感を出したかったんだと。時代劇の盾ってさ、あんまり長いことチャンバラをこうやらないでしょ。こう割と一人対一人の時はスパッと終わったりするじゃん。あのスピード感とその緊張感をなんか出したかったと。でこれすごいのが、開発スタッフの人が言ってたのが、このゲーム開発に6年かかったんだと。6年、まあ最近のゲームは多分それぐらいかかるゲームあると思うんだよ。6年かかりましたと。でこの戦闘アクション5年かかったんだって。すごくね。戦闘アクションだけで2015年からずっとやってましたと。でその間とにかく試行錯誤して、どうすれば侍のこのね武士の戦いとして気持ちいいところになるか、いろんな試行錯誤をしましたと。5年間、まあ多分あの一回あれだよね、多分ジャンプして踏めば倒せるみたいなのになったのも あるだろうね。なんか原点回帰した方がいいんじゃないかみたいな、まあ侍アクション侍アクション言ってもちょっとブレてないと、いろいろアクションゲームからちょっと外れてきてると思うつって、これやっぱり原点に帰ってジャンプして踏んだら倒せるみたいな、どうかなみたいな。いやでもそれどうなの、それはちょっとこれ横スクロールじゃないんだよみたいなとこで、それかお互いゲットしたモンスターで戦い合わせるみたいなバトルシステムも多分考えたんだけど、どっかで拾ってね、どっかで拾ったボールで捕まえた対馬のどっかで捕まえてきたモンスター同士を戦わせるみたいなゲームシステムとか、あと連鎖で消したらお邪魔ぷよぷよを相手の陣地に落とせるみたいな、多分いろんな戦闘システムをこの5年で模索したんだと。でその結果、まあ、今のこのアクションに落ち着きましたと。でね、面白かったのがね、開発した一番最初の頃はどんだけ作り込んでも侍の動きにならなかったんだ。 でなんでかなと思ったんだって、こんだけいろいろ研究してやってもなんかこう自分たちがこう好きな時代劇の盾みたくならないと。で分析して分かったのが激しすぎるんだと。その欧米のこのまあ海外のねアメリカのゲーム会社だから、その欧米のそのゲームの感覚から感覚で作っちゃうとどうしても動きが激しすぎると。でその侍の動きっていうのを研究したら、その今まで自分たちが作ってきたゲームからはありえないぐらい動かないと。侍っていうのはもう自分たちからするといや大丈夫なのこんなに動かなくて、戦闘中だよと思うぐらい、それぐらい動かないっていうところを一回やってみたんだって。とにかく止まるっていうアクションをいっぱい入れてみたら一気に侍らしくなりましたみたいな。だからそのね静と動がすごいわけ。アクションもさっきも言ったけどさ、要は自分も割と一瞬で死んじゃうし、相手も一瞬で死ぬし、しかもその隙がないと攻撃も当たらないわけ。相手に弾かれたりするから、ほんとお互いこう睨み合うみたいな、じーっと止まって一体多数が睨み合うみたいな空気がもうめちゃくちゃ時代劇っぽいわけよ。だからこのアクション、まあね多分迷ったと思うよ、あの花を取って火を出すみたいなのどうかなみたいな、踏む踏むだけじゃアクション性に乏しいなら花を取って火の玉が出るとかもありなんじゃないのかなって一回なったと思うんだけど、いやいややっぱそれは違うんじゃない、それ侍じゃないしみたいな、それ配管工になっちゃうからちょっと違うんじゃないのみたいな。だからそこの研究5年間ひたすら侍の動きとは何かっていうのを研究した結果、この気持ちいいアクションができましたと。で、まあ、もちろんその操作もすごくいいんだけど、演出もやっぱすごくよくて、バトルシーンのその戦闘アクションの演出もめちゃくちゃよくできてて、特にすごいのが敵の切られた時のモーションがめっちゃいいのよ。あのさ、アクションゲームとかでこう主人公の動きのモーション、動きのこう型とかをさこだわるっていうのは今までもいっぱいあると思うんだけど、雑魚キャラのやられた時の動きにこんなにこだわるゲームあったかなみたいな。要は盾だから、時代劇の盾だから、まあ時代劇を見たことある人は分かると思うし、盾やったことある人は分かると思うけど、やっぱ切られ役がどんだけ上手いかじゃん、ああいうのって。それをちゃんとゲームの中でやってんのよ。だからもう俺ね、白井さんなんかもうゲームの腕前って言ったらヘッポゴもほどがあるぐらいヘッタクソな人間ですよ。だからこんな人間がその対馬のお侍さんになったところで超ヘッポコ侍なわけ。もう腰の引けてる超ヘッポコ侍だし、そのヘッポコ侍を演じてる超大根役者みたいな感じなわけ。めっちゃくちゃ下手くそなんだけど、その周りの雑魚キャラがあんまりにもやられた時のリアクションが綺麗だから、俺が倒すとなんかめちゃくちゃ俺強いって気持ちにさせてくれるわけよ。ちゃんとね、その雑魚キャラがズバッて切られたら、その切られたところをグッと押さえ、でその押さえながらも血が吹き出るわけで、一瞬こう唖然として立ちすくむのね、こう立ちすくんだ後に膝から力が抜けてバタッと倒れるみたいな、そのなんか間があるわけよ。ズバッて切られてうっバタッっていうその間がちゃんとあるから、こんなヘッポコ侍でも対馬最強みたいな気持ちになれるわけ。そこも多分めちゃくちゃ研究したんだよね。時代劇のその切られ役が一番大事だみたいな、切る側じゃなくて切られ役の皆さんがいかにその演出できるか演技できるかっていうところがかかってるんだみたいな、もう研究してるから、もうとにかく戦うのが気持ちよくてしょうがないわけ。難しいんだけどさ、だからそうなるとさ、もうその馬で走って景色見るだけで楽しいでしょ。でこうなんていうの、走ってる途中で出会った敵と戦えば戦ったり気持ちいいじゃん。なんかそのぶらり途中下車と辻斬りを合わせたゲームみたいなぶらり途中辻斬りみたいなゲームになってて今ぶらり途中下馬か、正確には馬だから、ぶらり途中下馬で出会ったその村人じゃないんだけど、出会った猛虎兵の皆さんを切り捨てるみたいな、おやおやまた猛虎兵ですかみたいな感じになってるわけ。元気な皆さんですねみたいな感じで、もう対馬中を旅しては、あどうもどうもどうもどうも、あもうこへの皆さんどうもどうもどうもみたいな、じゃあ切らせていただきますみたいな、で ヘッポコ侍が頑張って刀振ってさ、ズバッズバッって決まると気持ちいいみたいな。いや結果的に対馬は平和になってるから、こう俺が頑張ることによって結果的に平和にはなってんだけど、なんか動機がだいぶ動機がだいぶブレちゃうゲームなんだけど、まあまあ一応ね、もうちょっとちゃんとこのゲームがどういうお話なのかとか、どういうシステムがあるかっていうのをこの後話しますので、はい、それでは参りましょう。タイムマシン部のラジオ。今週も始まりましたタイムマシン部のラジオ、お相手を務めさせていただきます白井亮でございます。そして目の前に座ってるのがエディ笠原くんです。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。なんだろうね、もうこの感じね、もう出会ってもうとにかくズバズバ切ってみたいな感じのさ、もう楽しさになっちゃってんだけどさ、一応ちゃんとストーリーあるのよ。ちゃんとね、もちろんそんなぶらり途中下車の辻斬りを組み合わせたみたいな、そういうゲームじゃないから、ちゃんと目的があって、まあまあさっきも言ったけど、そのモンゴル帝国が対馬にやってきたと、侵略してきたと。で対馬の武士たちはもうほぼ全滅なわけ、もうほとんどみんなやられちゃって、でこのたった一人生き残ったのが酒井仁という男なんだけど、まあ、この酒井仁となってモンゴル帝国を倒すと。で目標として、その一緒に戦った自分のおじさんが捕まっちゃってるのよ。モンゴル帝国の捕虜になっちゃってるわけで、このおじさんが実はすごく偉い人で、対馬のなんていうの、地頭っていうの、まあもう要は一番偉い人だよね、治めてる人だから、なんとかおじを救出して対馬をこう立て直して蒙古軍を追い返そうっていう、だからまずおじ助けろっていうゲームなんだけどさ。で一応ここまでがオープニングで、でそっからこうゲームが始まってくっていうやつなんだけど、一応このね、主人公の酒井仁っていう男がなかなか面白い設定で、この物語のなんかテーマになってるの、酒井仁って男が。どういうことかっていうと、この酒井仁の抱える葛藤がこのお話の中で大きい大きいテーマになってる。なんでかっていうとね、要はさ、敵はめちゃくちゃいるわけよ。もうモンゴル帝国ね、蒙古軍なんてもう何万っていう風な数で来ちゃってるから、ものすごい数がいるのに、こっちは一人じゃん。だから正々堂々と戦ったらまず負けるわけだから、こうなんていうのかな、暗殺者のようにさ、こう敵の裏をかいたりとかさ、敵の城に忍び込んだりとかして、こう一人でも戦える術みたいのを身につけなきゃいけないっていうくだりがあるんだけど、でもこの酒井仁っていう人はずっと武士として生きてきたからね、侍として生きてきたから、そんな卑怯な手はやっぱ使いたくないわけ、内心は。いや自分はやっぱり侍だから、たとえ散ったとしても正面から戦いたいと、もうね、正面から正々堂々と戦いたいっていう理想と、でも対馬を取り戻すためなら、時にはそう暗殺者みたいなこともやんなきゃいけないし、こう忍びのようにね、忍者のように忍び込まなきゃいけないし、なんかゲリラ戦みたいなこともやらなきゃいけないと、こう敵を騙したりとか敵の裏をかいたりもしなきゃいけないっていう、その現実もあると。その理想と現実にこうずっと葛藤を抱えるっていうのが、この酒井仁っていうキャラクターになってるわけで、この酒井仁っていうさ、この名前なんだけどさ、これどういう漢字を書くかっていうと、教会の教だよね、教、酒井は教会の教に井戸の井で酒井なので、仁は仁義の仁で、開発スタッフの人が言ってたんだけど、この酒井っていう漢字にも意味があって、その日本、まあ、当時のその対馬が要は日本とモンゴルの国境になってるっていう意味の境目っていう意味でもあるし、本人の酒井仁の中の2つのこう侍としての自分と暗殺者としての自分の境目っていう意味にもなってますと。その葛藤を名前で表現しましたみたいな、なかなかいいよねこの名前ね。そういうの今まではさ、結構お侍さんのゲームとかあってもさ、なんかどっちかというとこう武士道とは何かみたいなゲームだったり、あと逆に思いっきり忍者側に振って、なんかメタルギアソリッドみたいなゲームとかはあったけど、どっちの顔もあるっていうのはちょっと新しいわけ、ゲームとして。でしかもこれがちゃんとね、ゲームシステムにも生きてて、要はさ、この侍として戦うか暗殺者として戦うかを自分で選べるのよ。 だ猛虎兵のその拠点みたいのがあるんだけど、やっぱ敵が多い、何十人もいるから、それをあえてもうなんていうのかな、正門からね、正面堂々こう入ってくっていうやり方もいいわけ。もう門からくぐっていって一人ずつ切れ伏すっていう戦い方もできるし、なんか裏口から忍び込んだり、こう屋根からこう飛び移ったりして、こうメタルギアソリッド的に攻めてもいい、プレイヤーがそれを選べますと。そのプレイヤーが選べるっていうシステムと、このキャラクターの葛藤ね、侍として生きるか暗殺者として生きるかの葛藤がすごいリンクしてるわけ。キャラクターの感情とシステムのリンクっていう、このなかなかこれもよくできてるな。今までどっちかはあるんだよ、ゲームとしてもね、メタルギアっぽいゲームとかね、なんかいっぱい戦国無双みたく一人でいっぱいズバズバ倒すゲームあるんだけど、どっちも選べるっていうのはね、なかなかこのゴースト・オブ・ツシマの面白いところで、だからプレイヤー次第のどう戦うかも。じゃあ俺はどうなるかっていうとね、白井さんね、白井陣だよ、白井陣も対馬を取り返したいわけよ。そんな辻切りばっかやってるわけにいかないんだから、こっちだって。だ俺はやっぱりさ、まあ、さっきもちょっと言ったけどさ、まあ下手くそだからゲームが、もう本当に何回最初のクリボーにやられたか分かんないぐらい、ゲーム実況とかやってるのに、まあめちゃくちゃアクションゲームとかがまあ下手くそだから、そんなこうなんていうの、もう正々堂々とこう正門から入ったら、まあやられちゃうわけよ、何十人なんかに囲まれたら。だからもうこう暗殺者として、ちなみにゲームの中ではね、クロウドって書くんだよ、暗殺者のこと。なんか冥界の冥に人って書いてクロウドとか呼んでんだけど、まあ俺はやっぱその暗殺者としてさ、こう敵の裏側から入ってって、なんかこうなんだろう、壁みたいなとこ登って、屋根伝いにとこトントントントン飛んでさ、敵に気づかれずに音も立てずに一人一人息の根を止めたらよかったんだけど、まあできるわけがないんだよ。そんなこともできるわけがないわけよ、音も立てずになんて。基本的に常に挙動不審な人間なんだから、音もなくね、こうサイレントキラーになれればいいんだけど、まあ音立てるよね、どんどんね。飛び移ったと思ったら落ちんだもん、屋根から。ゲーム下手だから、やっぱ忍びのようにこう塀をよじ登ってね、飛び移ったと思ったら、あ、ずれたつって、ずってん、もうドジッコが出ちゃうわけよ。ドジッコ白井陣はさ、屋根でも何でもないところに着地しちゃうわけで、そうするともう猛虎兵が一斉にこっちを見てさ、なんだこいつみたいな、いきなり本陣のど真ん中に侍がなんか入ってきたけどみたいな。だ俺の場合はなんだろう、あの気持ちとしては暗殺者になりたいんだけど、結果的に正々堂々と戦っちゃうっていう葛藤があるわけ。そこの理想と現実だよね。俺は鎌倉時代のメタルギアソリッドをやりたいんだけど、そうはならずに、いやいや別に俺そんな正々堂々と戦いたくないんですよ、正々堂々と皆さんと戦いたくないんだけど、結果的にそうなっちゃうんだよなっていう葛藤。どうしたってバレちゃうんだもん、もうなんか敵に見つからずに耳を澄まして敵の動きをよく観察して、なんか背後から狙うんだってなってもさ、もうこれやった、こういうゲームやったことある人わかると思うんだけど、その敵がこう背を向けて座ってたりするじゃん、それに近づいてくときに間違えてダッシュとかしちゃうわけよ。あーやべえやべえやべえやべえやべえ、ダッシュしちゃった、ダッシュしちゃった、なんか敵がこうテントみたいなところでしっとり静かに座って休んでんので、本当だったらそのテントの隙間からスーッと入って、その背を向けている敵を背中から刺すみたいなのができるんだけど、間違えてこうスティックとか押し込んじゃってダッシュになっちゃって、なんかテントの中をぐるぐる回るちょっとした反抗期の子みたいな、なんかもうぐるぐるぐるぐる回っちゃって、どうしたどうした急にみたいな、一回落ち着けて猛虎兵に言われる感じ、どうしたどうしたお侍さんどうしたどうした落ち着け、まず落ち着け、いいからまずその左手のその指をスティックから離せ、離したら止まるからって、あーやっぱ間違えたって、うまくいくわけないんだよ俺がそんな。まあでもさ、そのなんかちゃんとなんていうのかな、そのキャラクターのそういう造形というかさ、キャラクターがどういう人物かとゲームシステムをここまでちゃんとリンクできるっていうのもなかなかこう見事だなと思いながらさ、まあそういうのも楽しみながらやってんだけどさ、まああと一応このなんていうのかな、 RPG だから、オープンワールドとは言えながらも RPG だから成長要素があるわけ。だ俺みたいな下手な人間でもちゃんとそのレベル上げとかアイテムを集めればどんどん強くなるわけよ。猛虎兵はなんかその対馬のいろんなところに自分たちの砦みたいの作ってんだけど、その砦を攻略すると 結構いろんなアイテムが手に入ったり、あと敵もいっぱいいるから結構レベルがサクサクサクサクこう上がってくるわけだからさ、こうよりこうなんていうの、自分を強くするためにはどんどん拠点を落とした方がいいわけ。どんどん自分から戦って敵からいろんなアイテムをこう奪って、でそのアイテムを使ってなんか自分の鎧をパワーアップしたり、自分の使ってる日本刀をさらに強い刀にするとかもできるわけ。だからそのアイテム集めみたいのがめちゃくちゃ大事になるわけよ。だから最初はすごい苦労しながらも、もうドジっ子全開になりながらも必死の思いで砦をこう攻略すれば、その分ちゃんと自分は強くなるから、次新しい砦行くときちょっとやっぱ楽になるわけね。この間はできなかったアクションができたり、攻撃力が上がってたりするから。でそうなるとさ、もっともっと強くなりたいってやっぱなるじゃん。俺ゲームで一番好きなゲームレベル上げっていうゲームだから小さい頃からもうレベル上げっていうゲームが一番もう出してほしいと、とにかくスクエアにもう当時はスクエアとエニックス別会社だから、あのスクエアにもう出してほしかったもん。ザレベル上げ、ファイナルファンタジーレベル上げでいいや、もう完全にひたすらレベル上げだけやってればいいみたいなゲームがもう理想だったから、この対馬もさ、やっぱ自分の成長を感じるとさ、どんどんどんどんその拠点に自分から向かってって、で敵からこういろんなね貴重な資材をもらって、でそれを使ってパワーアップして、でまた新しい拠点に行って、で敵をいっぱい倒して資材をいっぱいもらって強い鎧作ってみたいなことずっとやるじゃん。だんだんその猛虎兵の拠点が宝物庫に見えてくるわけね。そうなるともあ宝物庫だみたいな感じあアイテムがいっぱいあるとこだみたいな、やったやった見つかった、やったやった見つかったぜみたいな、行け馬行け、あそこに行けば宝がいっぱいあるぞって。でまたその猛虎の拠点行ってさ、もう皆殺しにするわけ、その敵を全部倒してさ、でとにかくある資材を全部もう敵から剥いだりとかさ、敵のそのなんか倉庫みたいなところからもういろんな鉄とか革とかなんかこうあと竹とかいろんな素材を全部こう自分のバッグの中に入れるわけ。やってることが完全に野党なんだよねもうそうなってくるとこの物語の大きいテーマである酒井仁の葛藤ね、この侍として生きるかね、侍として理想を追求するか、現実のために暗殺者として生きるかっていう葛藤の中に、もう一つ野党として生きるかっていうもう俺のその俗物としてのさ、欲が全部出ちゃうから、侍としてより暗殺者としてより北斗の拳の雑魚キャラ的に生きたいみたいな自分が出てきちゃうわけとにかく宝出せと、いいから早く宝出せよと、分かった分かった、もう全員早くかかってこいと、どうせやられるんだから、俺レベル上がってんだからもう余裕だからお前らなんて、一人一人倒してやっから、で宝出せみたいなでこう困ってる村人もいっぱいいてさ、なんか集落もいろんなとこにあるんだけど、その集落行っても最初にやることが困ってる人の悩みを聞くんじゃなくて、まず物質を集めるわけ、物資を物資をとにかくタンスとかがいろんなところから集めて、いいからあるもん全部出せと、俺が助けてやってんだから対馬をと、アイテムあんだろうと、金目のもの全部出せっつってんだっていうのさ、野党だよね、完全に野党だよね。もう七人の侍に退治される側なんだよ俺もうやってることがしょうがない。だってそうすればレベルが上がるし、自分の装備もどんどん強くなるし、結果的にめちゃくちゃ強い猛虎兵たちも楽に倒せるから、結果的に平和にはなるんだけど、家庭がひどい、あまりにもひどい家庭がでこのゲームさ、ちゃんとお辞儀ができんのね。でこれも開発スタッフの人が言ってたのが、別にお辞儀はやる意味は特にないですと、別にやったからって体力が回復するとか経験値がより増えるとかもない、ただただお辞儀っていうアクションがあるだけですと。でなんで入れたかっていうと、それはこれやっぱり酒井仁っていう男はお侍さんね、武士だから敵であろうと相手に敬意を払う人だと思うと。でそのプレイヤー自身もこういう死闘をね、こうゲームの中で死闘をした後、死闘を制した後はやっぱり敵キャラクターに敬意を持つんじゃないかと、酒井仁と同じように。でその時に相手に敬意を払うっていうアクションがなんかできたらいいなと、酒井仁としても一プレイヤーとしてもこの 敵キャラクターにちゃんと敬意を払うっていう動作を入れたいっていう考えた結果、何の意味もないんだけどただお辞儀をするってアクションを入れたんだって。まあ一回もやったことないよねお辞儀なんて。お辞儀する前に死体漁っちゃうんだから俺も。結構いろんな人のプレイ動画見るとさ、結構みんなちゃんとお辞儀するわけ。その猛虎兵のさ軍勢倒した後さ、いや今のはいい戦いだったみたいな、いや緊張感あったけど今ギリギリ最後勝てたわって、あここお辞儀しとこうってお辞儀することによって、なんか自分もどんどんその世界に没入していくというかさ、こう入っていけるわけじゃん。まあもうお辞儀ボタン押す前にアイテム拾うボタン押しちゃうわけ。何持ってんだお前、ね、何持ってんだお前、あしけてんな、食ないかよただのみたいな。雇っぷりがひどいんだよ俺の社会人が。もうしょうがないとはいえね、強くならない、強くならないといけないわけよ対馬を助けるためには。ただまあ正直に言うけど葛藤は全くない、何もない葛藤は。そこになんてことをしてしまったんだろうとか、お侍としてこんなことしてはいけない、そんなもう武士としてあるまじき行為だぞと、その敵の亡骸から何かを奪い取るなんて侍としてそんなこと許されるわけないとか全く思わないね。もうね、アイテム出せアイテム、おいアイテム持ってんじゃねえかつもう俺だけリンクできないんだよな社会人にな。ゲームシステムとキャラクターはリンクしてんだけどな、そこに白井さんっていう不純物が入った瞬間にもう全然そのなんだろう、この開発スタッフが考えていたプレイヤーも葛藤を感じてほしいみたいなさ、なんかこうヘタレの癖してさね、こう砦を攻めるときは毎回ずってんころりで失敗して結果正々堂々と戦う、正々堂々でもねえしな、それもなんかな、正面突破で戦ってその後全部漁ってんだから。まあそんなんなりながらもまあさ楽しい、まあ、とにかくアクションも楽しいからこう頑張ってやってんだけど、一応ちゃんとメインストーリー進めないとこれ終わんないから、ね、ずっとそんなことやってても終わんないから、ちゃんとメインの話があるわけで、まあ何度も言ってっけど、その猛虎兵をとにかく追い払わないといけないから、でそのためにはまずおじを助け出そう、これが一番大きい目標としてあるわけ。囚われの身になった自分のおじは、まあ、一番偉い人だし人望もあるから、もう俺とは全然違う人なわけですよ。要は白井人とは全然違う人徳者で、もうねみんなから愛されてる地頭だから、まずそのおじを助け出そうと。で言うても助け出すの大変じゃん、モンゴル兵ね猛虎兵いっぱいいるんだから、やっぱちょっと一人だときついんじゃないかってところで、一番最初の目標は仲間を集めようって話になるわけ。なんか協力者が絶対対馬にはまだ生き残ってるから、そのいろんな協力者を募ってこっち側の体制を整えようみたいな話が始まる。でまず一人最初そのオープニングムービーでなんかね、女盗賊のユナっていうのが仲間になるわけ。なんか自分を助けてくれたユナっていうのが、まあ普段は操作とかできないんだけど、こうイベントとかでは時々出てくるユナっていうのがいて、で次にこう仲間を増やそうって出てきた時にユナの弟っていうのがいると。女盗賊のユナには弟がいて、その弟はなんかすごい腕の立つ鍛冶師だから、なんかこう武器を鍛えてくれたりとか新しい道具を作ってくれるはずだと。ただこの弟は今やっぱりその猛虎兵に捕まってるから、それを助けに行きましょうっていうのがメインストーリーで出てくる。でもう一個メインストーリーで、この対馬には弓の達人がいると。石川先生という、まあなんかその昔からの 中である石川先生もおそらくご存命であろうと。で石川先生がもし自分たちの仲間になってくれたらこんなに頼もしいことはないと。だから石川先生かユナの弟を最初の目標として、どっちかをまず最初に助け出しましょうっていうのが始まるわけでね。こうゲーム開始した地点からこう見ると石川先生が割と近いわけ。石川先生は多分この辺にいますみたいなのがマップに出てくるんだけど、あなんか結構すぐのとこに先生いいんだなみたいな。だからまず、ま、多分どのプレイヤーもね最初に石川先生を助けに行くと思う。でしかもさ弓使いの達人だから、おそらくなんだけど、ってかほぼ確実に石川先生に会えば弓の使い方を教えてくれるみたいなイベントなのね。なんつうんだろう、こう弓矢をゲームの中で使うためのチュートリアルを兼ねてますみたいな。だからそこで弓をもらってこのゲームのアクションの一つである弓の使い方を覚えましょうみたいなイベントなわけ。だから俺もまあまあこれ普通に考えてやっぱ石川先生から行った方がいいんだろうなみたいな。ユナの弟はなんかマップで見ても結構端っこにいるから、まあ、じゃあとりあえず挨拶しに行こうかな、石川先生チーズって行こうかなと思ったんだけど、ちょっとやっぱさ、せっかくだから ちょっとレベル上げしてから行きたいなって気持ちになるわけ。まあ、せっかくこうオープンワールドで自由に動けんだから、いきなりそんなメインストーリーサクサク進めなくても、ちょっとこうサブクエストみたいのをやりながら、ある程度操作に慣れて、このゲームシステムに慣れてからメインストーリー進めてもいいんじゃないかなと思って、最初にまずなんかそのちっちゃいサブクエストみたいのやったのね。でこれがまあさっきも言ったけど、いろんなとこに集落があるから、その集落に行くたんびに村人たちがいろいろこうお願いをしてくるわけ。この近くに野党がいるので倒してくださいとか、なんか村人が一人猛虎に捕まったから助け出してほしいとか、そういうちっちゃいイベントがいっぱいあるんだけど、これもね、まあよくできててね、1個だいたい5分から10分ぐらいで終わるわけよ。うまいっしょ、このテンポ感。5分10分ぐらいでサブクエが1個終わって、でサブクエスト1個完了すればだいたい1回分レベル上がるのよ。テンポがいいわけ、すごく。サブクエをちょびっとやるとちょっと強くなるわけよ。そうするとまあ次から次へとサブクエストやっちゃうわけ。だって俺が一番好きなのはレベル上げってゲームだから。いや分かってね、石川先生の元に行かなきゃいけない。石川先生の元に行って弓の使い方を教えてもらわなきゃいけない。言うてもこれ一番最初のストーリーだから、この後あれだろ、おじさんを助けるまで長い道のりがあんだから、まずはな、そう、先生の元に行って弓を教わるってのは分かんだけど、村人たちが困ってんだもん。村人たちが困ってるし、いろんなところに財宝があるんだもん。そりゃ行くしかないじゃん。もう村人たちが困ってるイコール猛虎兵がいるってことだから、猛虎兵がいるイコールアイテムがあるってことだから、そこに宝があるならどんな願いも聞きますよ、堺人は。何でも嫌ですから堺人は。と集落行くたんびにあれしてしゅ、これ欲しいし、分かった、まあ、報酬教えろと。報酬はなんだ、あ、いいな、鉄をもらえるのか、じゃあやろうと。どこにいんだ、すぐ退治してくるから、大丈夫、宝物庫だから、あんなとこは。行ったらもうどんザクザクお宝が出てくるんだからっつってさ。最初に言ったけど、このゲーム買ってね1週間ぐらいやってるんですけどね、1週間ずっとレベル上げしてまして、ひたすらその サブクエを積んでは、あの己の戦闘力を増していくという、坂井陣がちょっとゲームバランスを壊す勢いで今すごい強くなっちゃってて、石川先生のことは忘れてないんで分かってんだよ。だって俺、石川先生に弓もらう前に弓改造する人に会っちゃったんだもん。サブクエ進めすぎて、なんか私は弓師ですみたいな女の一人でさ、あなたの持っている弓を改造できますみたいな、強くできます、あ、ただあなたは弓を持っていないんですね、もし石川先生がご存命であれば弓をもらえるかもしれません。あー、そうだ、忘れてた、石川先生の元行かなきゃいけねえんだよ。それ多分一番最初にやんなきゃいけねえやつなんだけど、弓ねえのに弓を強くする人とかに会っちゃってるぐらい、しょうがないんだもん、もう楽しいんだもん、サブクエが。でもとにかくどんどんレベル上がっちゃってさ、すごい、もうなんか最近はもう猛虎兵とかちょっと余裕になってきちゃって、で余裕なればなるほどさ、もうそのアクションが気持ちいいから、もうこっちもなんていうの、もう伝説のお侍さんみたいな気持ちになれるから、だってみんな切られ役うまいから、もうこっちは脳内マイクドバドバ出るから、よし、もっと切らせろ、もっと切らせろってなるわけ。やらせろ、俺にやらせろ、よし、俺に任せろ、それ誰を切ればいい、誰を切ればいいみたいな。もうご乱心にも程がある堺人なわけ。お、困ってることあんだろ、困ってること、早く言え、早く、俺が切りに行ってやるからみたいな。もう怖いよ堺さん、怖いよ、ちょっと自分の中のもう境界がぶっ壊れちゃってんだよ、この堺人。もう本当にもう欲と理性のバランスが完全にぶっ壊れてるわけで、すっごいレベル上げすぎたらさ、なんかレベルが上がると使える武器が増えんのね、使えるなんか道具が増えて、例えばクナイとか、あと煙玉とか、なんか忍者が使いそうな、そういうなんか便利アイテムみたいなのがどんどん増えてくんだけど、その中で増えたのが鉄ハウっていうのが使えるようになって、鉄ハウってこれ学校で勉強した人は知ってると思うけど、要は爆弾だよね。あの猛虎兵が作ったあの爆弾を使えるようになっちゃって、弓いるかみたいな気持ちになるわけ。もうなんだろう、もう爆弾使えるってなっちゃうと、爆弾投げれんだよ俺だって、もう猛虎兵に向けて、で爆弾爆発すると、もう猛虎兵5人ぐらい吹っ飛ぶんだよ、バーンって。でそうなると、今更石川先生のもと行って弓いるか しかもそのさ爆弾もさ、なんかさらに武器もレベル上げられるから、その爆弾もマックスまでレベル上げたら、なんか中にね、その爆弾の中に大量の針を仕込んだ針地獄っていう爆弾ができてもう一番やばいやつだよね。殺傷能力を限界まで高めた爆弾が出来上がって、でこれがむちゃくそ強いのよ。もうとにかくゲームバランスがおかしくなるぐらい強いのこの爆弾が。だいたいそのさっきまであの散々苦戦してたさ、猛虎の拠点、猛虎兵の拠点も、屋根裏、ね、屋根に登ってその針地獄を2個ぐらい投げるとほぼ壊滅になるわけよ。ほぼ全滅できるわけ、猛虎兵たちが。あーって吹っ飛んで、であとは遠くからクナイを 2,3 本投げれば全員倒せるから、もうこれないるかな弓みたいな、俺すげえ強い爆弾持ってんだけどなみたいな。いや石川先生はなんかその対馬随一の弓使いみたいな感じになってんだけど、もうこっちとら対馬のボンバーマン見たくなってるから対馬のボンバーマンに弓いるかなみたいな。もうどんな敵出てきてもさ、大体爆弾投げときゃなんとかなるみたいな。でその拠点にいる隊長みたいな、隊長がいるんだ、隊長強いんだよ、隊長は HP もすごいあって、こっちの攻撃を大体刀で10回ぐらい切らないと倒せないんだけど、爆弾でほぼほぼやれんの、もう針地獄投げとけば隊長もなんかボロボロになって膝ついちゃって残り HP2 割みたいな状態になるから、まあボンバーマンとしてはもう弓いらない気がするんだよなみたいな、バイハドソンになっちゃってるわけよ完全に。鉄ハウめっちゃ強いんだよな、あの爆弾がな。もうさ、猛虎兵からしたら悪夢だよね、対馬になんか来なきゃよかっただよ。もう卑劣の極みじゃん、そんな屋根から爆弾投げてくるやつなんて。もうちょっと猛虎兵の皆さんの方が正々堂々と戦ってくれんねん。一騎打ちを申し込んだらちゃんと乗ってくれるけど、もう一騎打ちも最近やんねえもん俺も、屋根から爆弾投げるだけみたいな。まあだからメインストーリーまで一個も進めてないんだけど、サブクエだけはね何個やったからもう10個15個ぐらい多分サブクエクリアしてる状態で、なんかこの状態でもちょっとはね、あーそろそろ石川のとこ行くかな、石川先生とか会いに行ってもいいかなってとこで、あと俺完全におじ忘れてんのねやっぱね。もう毎回こうなんだけどね、オープンワールドゲームやると毎回こうなる、一番の目的を毎回忘れんだけど、俺完全におじの存在忘れてて、あそうだ違う、おじを助けなきゃいけないゲームだ、石川先生じゃなくて最終目標おじだわみたいな。おじさんも会いたくないんじゃないかな、こんなおいっ子にはな。というね、素晴らしいゲームですので、ゴースト・オブ・ツシマぜひ皆さん興味がある方はね買っていただけたらなと。はい、では今週はメールをいただいてますので、メールをちょっと読まさせてください。はい、今週のメールテーマは怖い話ですね、恐怖体験を皆様から送っていただいたわけですけど、一通いただきました。ラジオネーム麦しらすかっこゆかさん。今から10年以上前のことです。私たちは群馬県高崎市に住んでいて、妹は桐生の高校に通うのに電車を利用していました。まあ、桐生ってのはこの高崎市から隣の隣ぐらいのところにある市の名前ですね。妹が高校3年生になったある日のこと、泣きながら電話がかかってきました。お姉ちゃんやばい、寝過ごして上野まで来ちゃった。桐生から乗った電車はだいたい高崎駅が終点か、そのまま湘南新宿ラインや上野東京ラインとして東京都内の駅が終点かのどちらかなのです。妹は過去にも寝過ごして埼玉県の籠原駅で気がついたりしたことがあったので、ああまたかと思いました。普通ならスマホで調べたりしてすぐに折り返しの電車に乗るのでしょうが、なぜか妹は改札を出たというのです。方向音痴かつ普通の改札と新幹線の改札の見分けがつかない妹にとって、都心の駅は迷路です。すぐに近くの駅員さんに声をかけて事情を話し、帰りの電車を教えてもらうよう妹に伝えました。そのすぐ後、電車分かったから乗って帰るね、着いたら電話するから迎えに来てと悠長なメールが届きました。 母親は動揺していても立ってもいられなくなっているのに、本人はのんきなものだなと少しイライラしながら待っていると、わずか10分ほどで着信音が鳴ったのです。打とうとしてたら着いたよ。え、いやいやいや、上野駅から10分じゃ新幹線乗っても高崎駅には着かないはず。でも後ろから聞こえてくる発車メロディーは確実に高崎駅のもの。そして駅に迎えに行くとちゃんと本人がいました。しかし本人から詳しく話を聞くと何かがおかしいのです。上野駅には人がほとんどいなかったこと、駅員さんも見当たらなかったから改札の近くにいる人に電車を聞いたこと、その人は指を指すだけで声を出さなかったし、ずっとうつむいたままだった。その時たまたま来た電車に高崎の文字が見えたから乗って寝てたら着いたということ。え、まさかそれってと思ったところ、安心でニコニコしている妹はこんなことを言うのです。あとね、そこにあった看板に神様の原っぱって書いてあったよ。私はすぐさま理解しました。そこは神様の原っぱではなく、神保原という高崎から3つ隣にある駅だということに。妹は寝過ごして神保原駅で下車し、迷惑をかけるなと母親から説教され号泣した妹は高校卒業以来一人で電車に乗ることはなくなりました。電車のあ、ごめんね、妹は寝過ごし神保原駅で下車し、電車の側面にある終点の表記上野を見て上野駅にいると勘違いしたんです。迷惑をかけるなと母親から説教され号泣した妹は高校卒業以来一人で電車に乗ることはなくなりました。怖い話ではなくてごめんなさい。あ、ちなみに最近の妹のとんでも発言は、ねえお姉ちゃん、きな粉って枝豆からできてるんだって、乾くとあの色になってくだけじゃないんだね、粉薬からできてると思ってたのにびっくりだよ。いやもう怖い話ですね。怖い話ですよ本当に。まさかね、そんな幻の上野駅にもついてはいなかったなんてね、誰も思わないですもんね。3つ隣の駅についてただけだったと。恐るべし妹さんですよ本当に。もう完全にこれは、いやいや、もうでもやっぱこう、まあ恐怖体験ですよ、これも一つの怖い話として、家族は震え上がったでしょうから、もうこの子一人で電車に乗らしちゃいけないってなったでしょうから。いや素晴らしいね、本当にこの夏にふさわしい怖い物語ありがとうございました。はい、続いてのラジオテーマちょっと何にも考えてないんですよまだ。まあもうちょっと怖い話でもいいけど、まあなんか、まあ、普通にね、普通オタでもいいですし、どんなメールでもいいので、何かありましたら、ぜひタイムマシン部まで送ってきてください。はい、メールアドレスはタイムマシン部 @gmail.com、 タイムマシン部 @gmail.com でございます。皆様からのメールお待ちしております。さあ今週も長々と喋ってまいりました。いやもう本当にね、対馬も平和すぎるぐらい平和だよね今ね。もうだってやばいやつが一人いんだもん、もう猛虎兵からしてもやべえやつがいる。そんなメインストーリー一個進める前にここまでレベル上げちゃうバカいないだろみたいな。その刀の強化みたいのもできんだけどさ、素材みたいの集めるとその堺家に伝わる宝刀を強くできるみたいのも、なんかもう半分以上強化しちゃって、多分本当はゲームの中を通して全部で5段階ぐらいみたいな、今4段階まで来ちゃってんの刀が。 絶対やりすぎなんだよ、やりすぎなんだよ。もう切れ味が鋭すぎるはずなんだよ。だって最近雑魚が弱くてもうやばいやばい、なんで毎回こうなっちゃうからみたいな、ゲームバランスが毎回おかしくなるんだけど。いや結果ね、結果俺のおかげでもう本当にあの原稿はついえますから、ちょっとまあ時々なんかあのプレイステ4からゲーム実況できたらいいかななんかも思ってるんですけど、ちょっと今後あと俺がちゃんとおじを助けるかをお楽しみにというところで、はい、あと一つお知らせでして、ちょっと次の生放送ラジオはですね、ちょっとまた日にちが変わるんですね。というのも今水曜日と土曜日でね、こう土曜日が大会議、土曜日23時大会議、水曜日22時がタイマシムのラジオやってるんですけど、その曜日をひっくり返そうと、また元に戻そうという話が出てます。なので次のタイムマシン部のラジオの生放送は8月の8日23時からを予定してます。もしよかったらね、そちらも聞きに来ていただけたらなと。で大会議は、8月の1日と、5日2回やる今予定ですので、そちらも YouTube で見れますので遊びに来てください。あとメールは相変わらず日曜日のね21時からやってますんで、そちらもよろしくお願いします。はい、それでは最後までお聞きくださいましてありがとうございました。また次回。